眠れぬ夜に聞く文学。江戸川乱歩、人間椅子。よしこは毎朝夫の登頂を見送ってしまうと、それはいつも十時を過ぎるのだが、やっと自分の体になって洋館の方の夫と共用の書斎へ閉じこもるのが例になっていた。そこで彼女は今、経雑誌のこの夏の増大号に載せるための長い創作に取り掛かっているのだった。美しい慶州作家としての彼女は、この頃では外務省書記官である福音の影を薄く思わせるほども有名になっていた。彼女のところへは、毎日のように未知の崇拝者たちからの手紙が、いくつとなくやってきた。今朝とても彼女は書斎の机の前に座ると、仕事に取り掛かる前にまずそれらの未知の人々からの手紙に目を通さねばならなかった。それはいずれも決まりきったようにつまらぬ文句のものばかりであったが、彼女は女の優しい心遣いからどのような手紙であろうとも、自分に宛てられたものはともかくも一通りは読んでみることにしていた。簡単なものから先にして二通の封書と一応のはがき等を見てしまうと、後にはかさ高い原稿らしい一通が残った。別段通知の手紙はもらっていないけれど、そうして突然原稿を送ってくる例はこれまでにしてもよくあることだった。それは多くの場合、長々しく退屈極まる代物であったけれど、彼女はともかくも表題だけでも見ておこうと封を切って中の紙束を取り出してみた。それは思った通り原稿用紙を閉じたものであった。どうしたことか、表題も署名もなく、突然、奥様、という、呼びかけの言葉で始まっているのだった。はてな、では、やっぱり手紙なのかしら。そう思って、何気なく二行三行と目を走らせていくうちに、彼女はそこから、なんとなく異常な、妙に気味悪いものを予感した。そして、持ち前の好奇心が、彼女をして、ぐんぐん先を読ませていくのであった。奥様。奥様の方では少しもご存知のない男から、突然、このようなぶしつけなお手紙を差し上げます罪を、幾重にも、お許しくださいませ。こんなことを申し上げますと、奥様は、さぞかしびっくりなさることでございましょうが、私は今、あなたの前に、私の犯してきました、世にも不思議な罪悪を、告白しようとしているのでございます。私は数ヶ月の間、全く人間界から姿を隠して、本当に悪魔のような生活を続けてまいりました。もちろん、広い世界に誰一人、私の所業を知る者はありません。もし、何事もなければ、私は、このまま永久に、人間界に立ち返ることはなかったかもしれないのでございます。ところが、近頃になりまして、私の心にある不思議な変化が起こりました。そして、どうしても、この私の因果な身の上を懺悔しないではいられなくなりました。ただ、かように申しましたばかりでは、いろいろご不審におぼしめす点もございましょうが、どうか、ともかくも、この手紙を終わりまでお読みくださいませ。そうすれば、なぜ私がそんな気持ちになったのか、 またなぜこの告白をことさら奥様に聞いていただかねばならぬのか。それらのことがことごとく明白になるでございましょう。さて、何から書き始めたらいいのか。あまりに人間離れのした機械千万な事実なので、こうした人間世界で使われる手紙というような方法では、妙に重はゆくて、筆の鈍るのを覚えます。でも、迷っていても仕方がございません。ともかくも、ことの起こりから、順を追って書いていくことにいたしましょう。私は生まれつき、世にも醜い容貌の持ち主でございます。これをどうか、はっきりと、お覚えなすってくださいませ。そうでないと、もし、あなたが、このぶしつけな願いを入れて、私にお会いくださいました場合、ただでさえ醜い私の顔が、長い月日の不健康な生活のために、二目と見られぬ、ひどい姿になっているのを、何の予備知識もなしに、あなたに見られるのは、私としては、耐え難いことでございます。私という男は、なんと因果な生まれつきなのでありましょう。そんな醜い要望を持ちながら、胸の中では人知れず、世にも激しい情熱を燃やしていたのでございます。私はお化けのような顔をした、その上ごく貧乏な、一職人に過ぎない私の現実を忘れて、身の程知らぬ、甘美な、贅沢な、種々様々の夢に憧れていたのでございます。私がもし、もっと豊かな家に生まれていましたなら、金銭の力によって、いろいろの遊戯にふけり、終望のやるせなさを紛らすことができたでもありましょう。それともまた、私に、もっと芸術的な天分が与えられていましたなら、例えば美しい詩歌によって、この世の味気なさを忘れることができたでもありましょう。しかし、不幸な私は、いずれの恵みにも欲することができず、哀れな、一家具職人の子として、親譲りの仕事によって、その日その日の暮らしを立てていくほかはないのでございました。私の専門は、様々の椅子を作ることでありました。私の作った椅子は、どんな難しい注文主にもきっと気に入るというので、紹介でも私には特別目をかけて、仕事も上物ばかりを回してくれておりました。そんな上物になりますと、もたれや肘掛けの彫り物にいろいろ難しい注文があったり、クッションの具合、各部の寸法などに微妙な好みがあったりして、それを作る者には、ちょっと素人の想像できないような苦心がいるのでございますが、でも、苦心をすればしただけ、出来上がった時の愉快というものはありません。生意気を申すようですけれど、その心持ちは、芸術家が立派な作品を完成した時の喜びにも、比ぶべきものではないかと存じます。一つの椅子が出来上がると、私はまず自分でそれに腰掛けて、座り具合を試してみます。そして、味気ない職人生活のうちにも、その時ばかりは何とも言えぬ得意を感じるのでございます。そこへは、どのような高貴の方が、あるいはどのような美しい方がおかけなさることか、こんな立派な椅子を注文なさるほどのお屋敷だから、そこにはきっとこの椅子にふさわしい贅沢な部屋があるだろう。壁には定めし有名な画家の油絵がかかり、天井からは偉大な宝石のようなシャンデリアが下がっているに相違ない。床には 高価な絨毯が敷き詰めてあるだろう。そしてこの椅子の前のテーブルには目の覚めるような西洋草花が甘美な香りを放って咲き乱れていることであろう。そんな妄想にふけっていますと、なんだかこう自分がその立派な部屋の主にでもなったような気がして、ほんの一瞬間ではありますけれど、なんとも形容のできない愉快な気持ちになるのでございます。私の儚い妄想はなお止めどもなく増長してまいります。この私が貧乏な醜い一職人に過ぎない私が、妄想の世界では気高い貴公子になって、私の作った立派な椅子に腰掛けているのでございます。そしてその傍らには、いつも私の夢に出てくる美しい私の恋人がにおやかに微笑みながら私の話に聞き入っております。そればかりではありません。私は妄想の中でその人と手を取り合って、甘い恋のむつごとをささやき交わしさえするのでございます。ところがいつの場合にも、私のこのふうわりとした紫の夢はたちまちにして、近所のおかみさんのかしましい話し声やヒステリーのように泣き叫ぶそのあたりの病児の声に妨げられて、私の前にはまたしても醜い現実が、あの灰色のむくろをさらけ出すのでございます。現実に立ち返った私は、そこに夢の貴公子とは似てもつかない哀れにも醜い自分自身の姿を見出します。そして今の先、私に微笑みかけてくれたあの美しい人は、そんなものが全体どこにいるのでしょう。その辺に埃まみれになって遊んでいる汚らしい子守女でさえ、私などには見向いてもくれはしないのでございます。ただ一つ、私の作った椅子だけが今の夢の名残のようにそこにぽつねんと残っております。でもその椅子はやがて、いずことも知れぬ私たちのとは全く別な世界へ運び去られてしまうのではありませんか。私はそうして一つ一つ椅子を仕上げる度ごとに、言い知れぬ味気なさに襲われるのでございます。その何とも形容のできない嫌な嫌な心持ちは、月日が経つに従ってだんだん私には耐えきれないものになってまいりました。こんなウジ虫のような生活を続けていくくらいなら、いっそのこと死んでしまった方がましだ。私は真面目にそんなことを思います。仕事場でコツコツと飲みを使いながら、釘を打ちながら、あるいは刺激の強い塗料をこね回しながら、その同じことを必要に考え続けるのでございます。だが待てよ、死んでしまうくらいなら、それほどの決心ができるなら、もっと他に方法がないものであろうか。例えば、そうして私の考えはだんだん恐ろしい方へ向いていくのでありました。ちょうどその頃、私はかつて手がけたことのない大きな革張りの肘掛け椅子の製作を頼まれておりました。この椅子は同じ Y 市で外人の経営しているあるホテルへ納める品で、一体ならその本国から取り寄せるはずのを、私の雇われていた商会が運動して、日本にも舶来品に劣らぬ椅子職人がいるからというので、やっと注文を取ったものでした。それだけに、私としても寝食を忘れてその制作に従事しました。 本当に魂を込めて夢中になってやったものでございます。さて、出来上がった椅子を見ますと、私はかつて覚えない満足を感じました。それは我ながら見とれるほどの見事な出来栄えであったのです。私は例によって四客一組になっているその椅子の一つを、日当たりの良い板の前持ち出してゆったりと腰を下ろしました。なんという座り心地の良さでしょう。ふっくらと怖すぎず柔らかすぎぬクッションの粘り具合。わざと染色を嫌って灰色の生地のまま貼り付けたなめし革の肌触り。適度の傾斜を保ってその背中を支えてくれる豊満なもたれ。デリケートな曲線を描いて、おんもりと膨れ上がった両側の肘掛け。それらのすべてが不思議な調和を保って、混然として、コンフォートという言葉を、そのまま形に表しているように見えます。私はそこへ深々と身を沈め、両手で、丸々とした肘掛けを愛撫しながら、うっとりとしていました。すると、私の癖として、止めどもない妄想が五色の虹のように、まばゆいばかりの色彩を持って、次から次へと湧き上がってくるのです。あれを幻というのでしょうか。心に思うがまま、あんまりはっきりと、目の前に浮かんできますので、私はもしや気でも違うのではないかと、そら恐ろしくなったほどでございます。そうしていますうちに、私の頭に、ふと素晴らしい考えが浮かんでまいりました。悪魔のささやきというのは、多分ああしたことを指すのではありますまいか。それは、夢のように荒唐無稽で、非常に不気味な事柄でした。でも、その不気味さが、言い知れぬ魅力となって、私をそそのかすのでございます。最初は、ただただ、私の丹精を込めた美しい椅子を、手放したくない。できることなら、その椅子と一緒にどこまでもついていきたい。そんな単純な願いでした。それが、うつらうつらと妄想の翼を広げておりますうちに、いつの間にやら、その日頃私の頭に発光しておりました、ある恐ろしい考えと結びついてしまったのでございます。そして、私はまあ、なんという気違いでございましょう。その機会極まる妄想を、実際に行ってみようと思い立ったのでありました。私は大急ぎで、四つのうちで一番よくできたと思う肘掛け椅子をバラバラに壊してしまいました。そして改めて、それを私の妙な計画を実行するのに、都合の良いように作り直しました。それはごく大型のアームチェアですから、掛ける部分は床にすれすれまで革で張り詰めてありますし、その他、もたれも肘掛けも非常に分厚にできていて、その内部には人間一人が隠れていても、決して外からわからないほどの共通した大きな虚ろがあるのです。無論、そこには頑丈な木の枠と、たくさんなスプリングが取り付けてありますけれど、私はそれらに適当な細工を施して、人間が掛ける部分に膝を入れ、もたれの中へ首と胴とを入れ、ちょうど椅子の形に座れば、その中に忍んでいられるほどの余裕を作ったのでございます。そうした細工はお手のものですから、十分手際よく、便利に仕上げました。例えば、息をしたり、外部の物音を聞くために、革の一部に、 外からは少しもわからぬような隙間をこしらえたり、もたれの内部のちょうど頭の脇のところへ小さな棚をつけて、何かを貯蔵できるようにしたり、ここへ水筒と軍隊用の型番とを詰め込みました。ある用途のために大きなゴムの袋を備え付けたり、その他様々な港湾を巡らして、食料さえあれば、その中に、二三日入り続けていても、決して不便を感じないようにしつらえました。いわばその椅子が、人間一人の部屋になったわけでございます。私はシャツ一枚になると、そこに仕掛けた出入り口の蓋を開けて、椅子の中へすっぽりと潜り込みました。それは、実にへんてこな気持ちでございました。真っ暗な、息苦しい、まるで墓場の中へ入ったような不思議な感じがいたします。考えてみれば、墓場に相違ありません。私は、椅子の中へ入ると同時に、ちょうど隠れ蓑でも着たように、この人間世界から消滅してしまうわけですから。まもなく、商会から使いの者が、四脚の肘掛け椅子を受け取るために、大きな荷車を持ってやってまいりました。私の内弟子が、私はその男とたった二人暮らしだったのです。何も知らないで、使いの者と応対しております。車に積み込むとき、一人の妊婦が、こいつは馬鹿に重いぞ、と怒鳴りましたので、椅子の中の私は思わずハッとしましたが、一体肘掛け椅子そのものが非常に重いのですから、別段怪しまれることもなく、やがてガタガタという荷車の振動が私の体にまで一種異様の感触を伝えてまいりました。非常に心配しましたけれど、結局何事もなく、その日の午後には、もう私の入った肘掛け椅子は、ホテルの一室にどっかりと据えられておりました。後でわかったのですが、それは私室ではなくて、人を待ち合わせたり、新聞を読んだり、タバコをふかしたり、いろいろな人が頻繁に出入りする、ローンチとでもいうような部屋でございました。もうとっくにお気づきでございましょうが、私のこの奇妙な行いの第一の目的は、人のいない時を見すまして、椅子の中から抜け出し、ホテルの中をうろつき回って、盗みを働くことでありました。椅子の中に人間が隠れていようなどと、そんなバカバカしいことを誰が想像いたしましょう。私は影のように自由自在に部屋から部屋を荒らし回ることができます。そして人々が騒ぎ始める自分には椅子の中の隠れ家へ逃げ帰って息を潜めて彼らの間抜けな創作を見物していればよいのです。あなたは海岸の波打ち際などに宿狩りという一種のカニのいるのをご存知でございましょう。大きな雲のような格好をしていて、人がいないとその辺を我が物顔にのさばり歩いていますが、ちょっとでも人の足音がしますと恐ろしい速さで貝殻の中へ逃げ込みます。そして気味の悪い、毛むくじゃらの前足を少しばかり貝殻から覗かせて、敵の動静を伺っております。私はちょうどあの宿借りでございました。貝殻の代わりに椅子という隠れ家を持ち、海岸ではなくてホテルの中を我が物顔にのさばり歩くのでございます。さて、この私の突飛な計画は、それが突飛であっただけ、 人々の意表外に出て見事に成功いたしました。ホテルに着いて三日目にはもうたんまりと一仕事済ませていたほどでございます。いざ盗みをするという時の恐ろしくも楽しい心持ち、うまく成功した時の何とも形容しがたい嬉しさ、それから人々が私のすぐ鼻の先であっちへ逃げた、こっちへ逃げたと大騒ぎをやっているのをじっと見ているおかしさ、それがまあどんな不思議な魅力を持って私を楽しませたことでございましょう。でも私は今残念ながらそれを詳しくお話ししている暇はありません。私はそこでそんな盗みなどよりは10倍も20倍も私を喜ばせたところの機会極まる快楽を発見したのでございます。そしてそれについて告白することが実はこの手紙の本当の目的なのでございます。お話を前に戻して、私の椅子がホテルのロウンジに置かれた時のことから始めなければなりません。椅子がつくとひとしきりホテルの主人たちがその座り具合を見回っていきましたが、あとはひっそりとして物音一ついたしません。多分部屋には誰もいないのでしょう。でも到着早々椅子から出ることなどとても恐ろしくてできるものではありません。私は非常に長い間、ただそんなに感じたのかもしれませんが、少しの物音も聞き漏らすまいと全神経を耳に集めて、じっとあたりの様子を伺っておりました。そうしてしばらくしますと、多分廊下の方からでしょう。コツコツと重苦しい足音が響いてきました。それが二三軒向こうまで近づくと、部屋に敷かれた絨毯のためにほとんど聞き取れぬほどの低い音に変わりましたが、まもなく荒々しい男の鼻息が消え、はっと思う間に西洋人らしい大きな体が私の膝の上にどさりと落ちて、ふかふかと二三度弾みました。私の太ももとその男のがっしりした偉大な臀部とは、薄いなめし皮一枚を隔てて、温かみを感じるほども密接しています。幅の広い彼の肩は、ちょうど私の胸のところへもたれかかり、思い両手は皮を隔てて、私の手と重なり合っています。そして、男がシガーをくゆらしているのでしょう。男性的な豊かな香りが皮の隙間を通して漂ってまいります。奥様、仮にあなたが私の位置にあるものとしてその場の様子を想像してごらんなさいませ。それはまあなんという不思議千万な情景でございましょう。私はもうあまりの恐ろしさに部屋の中の暗闇で固く固く身を縮めて、脇の下からは冷たい汗をたらたら流しながら、思考力も何も失ってしまって、ただもうぼんやりとしていたことでございます。その男を手始めに、その日一日、私の膝の上にはいろいろな人が入り替わり立ち替わり腰を下ろしました。そして、誰も私がそこにいることを、彼らが柔らかいクッションだと信じきっているものが、実は私という人間の血の通った太ももであるということを、少しも悟らなかったのでございます。真っ暗で、身動きもできない川張りの中の天地。それがまあどれほど怪しくも魅力ある世界でございましょう。そこでは人間というものが、日頃目で見ているあの人間とは 全然別な不思議な生き物として感じられます。彼らは声と鼻息と足音と絹ずれの音と、そしていくつかの丸々とした弾力に富む肉塊に過ぎないのでございます。私は彼らの一人一人をその要望の代わりに肌触りによって識別することができます。あるものはデブデブと声太って腐った魚のような感触を与えます。それとは正反対に、あるものはコチコチに痩せ干からびて骸骨のような感じがいたします。その他、背骨の曲がり方、肩甲骨の開き具合、腕の長さ、太ももの太さ、あるいは尾底骨の長短など、それらのすべての点を総合してみますと、どんな似通った背格好の人でもどこか違ったところがあります。人間というものは、要望や指紋のほかに、こうした体全体の感触によっても完全に識別することができるに相違ありません。異性についても同じことが申されます。普通の場合は、主として要望の美醜によってそれを批判するのでありましょうが、この椅子の中の世界ではそんなものはまるで問題外なのでございます。そこには丸裸の肉体と小姉と匂いとがあるばかりでございます。奥様、あまりにあからさまな私の記述にどうか気を悪くしないでくださいまし。私はそこで一人の女性の肉体に、それは私の椅子に腰掛けた最初の女性でありました、激しい愛着を覚えたのでございます。声によって想像すれば、それはまだ裏若い異国の乙女でございました。ちょうどその時、部屋の中には誰もいなかったのですが、彼女は何か嬉しいことでもあった様子で、小声で不思議な歌を歌いながら、踊るような足取りでそこへ入ってまいりました。そして、私の潜んでいる肘掛け椅子の前まで来たかと思うと、いきなり豊満な、それでいて非常にしなやかな肉体を私の上へ投げつけました。しかも、彼女は何がおかしいのか、突然あはあは笑い出し、手足をバタバタさせて、網の中の魚のようにピチピチと跳ね回るのでございます。それからほとんど半時間ばかりも、彼女は私の膝の上で、時々歌を歌いながら、その歌に調子を合わせでもするように、くねくねと重い体を動かしておりました。これは実に私にとっては、まるで予期しなかった驚天動地の大事件でございました。女は神聖なもの、いやむしろ怖いものとして顔を見ることさえ遠慮していた私でございます。その私が今、見も知らぬ異国の乙女と同じ部屋に、同じ椅子に、それどころではありません。薄いなめし川一重を隔てて、肌のぬくみを感じるほども密接しているのでございます。それにもかかわらず、彼女は何の不安もなく、全身の重みを私の上に委ねて、見る人のない気やすさに勝手気ままな死体をいたしております。私は椅子の中で彼女を抱きしめる真似をすることもできます。川の後ろからその豊かな首筋に接吻することもできます。その他、どんなことをしようと自由自在なのでございます。この驚くべき発見をしてからというものは、私は最初の目的であった盗みなどは第二として、ただもうその不思議な感触の世界に 枠出来してしまったのでございます。私は考えました。これこそ、この椅子の中の世界こそ、私に与えられた本当の住処ではないかと。私のような醜い、そして気の弱い男は、明るい巧妙の世界では、いつも引け目を感じながら、恥ずかしい、惨めな生活を続けていくほかに、能のない体でございます。それがひとたび住む世界を変えて、こうして椅子の中で窮屈な辛抱をしていさえすれば、明るい世界では口を聞くことはもちろん、そばへ寄ることさえも許されなかった美しい人に接近して、その声を聞き、肌に触れることもできるのでございます。椅子の中の恋、それがまあ、どんなに不可思議な、陶酔的な魅力を持つか、実際に椅子の中へ入ってみた人でなくてはわかるものではありません。それはただ、触覚と聴覚と、そして、わずかの嗅覚のみの恋でございます。暗闇の世界の恋でございます。決してこの世のものではありません。これこそ、悪魔の国の愛欲なのではございますまいか。考えてみれば、この世界の、人目につかぬ隅々では、どのように異形な、恐ろしい事柄が行われているか、本当に想像のほかでございます。無論、初めの予定では、盗みの目的を果たしさえすれば、すぐにでもホテルを逃げ出すつもりでいたのですが、世にも奇怪な喜びに夢中になった私は、逃げ出すどころか、いつまでもいつまでも、椅子の中を永住の住処にして、その生活を続けていたのでございます。夜な夜なの外出には注意に注意を加えて、少しも物音を立てず、また、人目に触れないようにしていましたので、当然危険はありましたが、それにしても、数ヶ月という長い月日を、そうして少しも見つからず、椅子の中に暮らしていたというのは、我ながら実に驚くべきことでございました。ほとんど二六時中、椅子の中の窮屈な場所で、腕を曲げ、膝を折っているために、体中が痺れたようになって、完全に直立することができず、しまいには、料理場や化粧室への往復を、いざりのように、張っていったほどでございます。私という男は何という気違いでありましょう。それほどの苦しみを忍んでも、不思議な感触の世界を見捨てる気になれなかったのでございます。中には、一ヶ月も二ヶ月も、そこを住まいのようにして、泊まり続けている人もありましたけれど、元来ホテルのことですから、絶えず客の出入りがあります。したがって、私の奇妙な恋も、時とともに相手が変わっていくのを、どうすることもできませんでした。そして、その数々の不思議な恋人の記憶は、普通の場合のように、その要望によってではなく、主として体の格好によって、私の心に刻みつけられているのでございます。ある者は子馬のように精悍で、すらりと引き締まった肉体を持ち、ある者は蛇のように妖艶で、くねくねと自在に動く肉体を持ち、ある者はゴムまりのように肥え太って、脂肪と弾力に富む肉体を持ち、またある者はギリシャの彫刻のようにがっしりと力強く円満に発達した肉体を持っておりました。その他、どの女の肉体にも一人一人それぞれの特徴があり魅力があったのでございます。そうして女から女へと移っていく間に、私はまたそれとは別な 不思議な経験をも味わいました。その一つは、ある時、欧州のある教国の大使が、日本人のボーイの噂話によって知ったのですが、その偉大な体育を私の膝の上に乗せたことでございます。それは、政治家としてよりも、世界的な詩人として一層よく知られていた人ですが、それだけに私はその偉人の肌を知ったことがワクワクするほども誇らしく思われたのでございます。彼は私の上で2、3人の同国人を相手に10分ばかり話をすると、そのまま立ち去ってしまいました。無論何を言っていたのか、私にはさっぱりわかりませんけれど、ジェスチュアをするたびにムクムクと動く常人よりも温かいかと思われる肉体のくすぐるような感触が私に一種名状すべからざる刺激を与えたのでございます。その時私はふとこんなことを想像しました。もしこの川の後ろから鋭いナイフで彼の心臓をめがけて、ぐさりと一突きしたなら、どんな結果を引き起こすであろう。無論、それは彼に再び立つことのできぬ致命傷を与えるに相違ない。彼の本国はもとより、日本の政治界は、そのために、どんな大騒ぎを演じることであろう。新聞は、どんな劇場的な記事を掲げることであろう。それは日本と彼の本国との外交関係にも大きな影響を与えようし、また芸術の立場から見ても彼の死は世界の一大損失に相違ない。そんな大事件が自分の一挙手によってやすやすと実現できるのだ。それを思うと、私は不思議な得意を感じないではいられませんでした。もう一つは、有名なある国のダンサーが来庁したとき、偶然彼女がそのホテルに宿泊して、たった一度ではありましたが、私の椅子に腰掛けたことでございます。そのときも、私は大使の場合と似た感銘を受けましたが、その上彼女は私に、かつて経験したことのない理想的な肉体美の感触を与えてくれました。私はそのあまりの美しさに卑しい考えなどは起こす暇もなく、ただもう芸術品に対する時のような敬虔な気持ちで彼女を賛美したことでございます。その他、私はまだいろいろと珍しい、不思議な、あるいは気味悪い数々の経験をいたしましたが、それらをここに採除することは、この手紙の目的でありませんし、それにだいぶ長くなりましたから、急いで肝心の点にお話を進めることにいたしましょう。さて、私がホテルへ参りましてから何ヶ月かの後、私の身の上に、一つの変化が起こったのでございます。と言いますのは、ホテルの経営者が何かの都合で帰国することになり、後を居抜きのまま、ある日本人の会社に譲り渡したのであります。すると、日本人の会社は、従来の贅沢な営業方針を改め、もっと一般向きの旅館として有利な経営を目論むことになりました。そのために不要になった調度などは、ある大きな家具商に委託して、競売せしめたのでありますが、その競売目録のうちに、私の椅子も加わっていたのでございます。私はそれを知ると、一時はがっかりいたしました。そして、それを機として、もう一度娑婆へ立ち帰り、新しい生活を始めようかと思ったほどでございます。その自分には、盗みためた金が相当の額に上っていましたから、たとえ世の中へ出ても、以前のように、惨めな暮らしをすることはないのでした。 また思い返してみますと、外人のホテルを出たということは、一方においては大きな失望でありましたけれど、他方においては、一つの新しい希望を意味するものでございました。と言いますのは、私は数ヶ月の間も、それほどいろいろの異性を愛したにもかかわらず、相手がすべて異国人であったために、それがどんな立派な、好ましい肉体の持ち主であっても、精神的に妙な物足りなさを感じないわけにはいきませんでした。やっぱり日本人は同じ日本人に対してでなければ、本当の恋を感じることができないのではあるまいか。私はだんだんそんな風に考えていたのでございます。そこへちょうど私の椅子が競売に出たのであります。今度はひょっとすると日本人に買い取られるかもしれない。そして日本人の家庭に置かれるかもしれない。それが私の新しい希望でございました。私はともかくももう少し椅子の中の生活を続けてみることにいたしました。道具屋の店先で二三日の間非常に苦しい思いをしましたが、でも競売が始まると幸せなことには私の椅子は早速買い手がつきました。古くなっても十分人目を引くほど立派な椅子だったからでございましょう。買い手は Y 市からほど遠からぬ大都会に住んでいたある官吏でありました。道具屋の店先からその人の屋敷まで何里かの道を非常に振動の激しいトラックで運ばれた時には、私は椅子の中で死ぬほどの苦しみをなめましたが、でもそんなことは、買い手が私の望み通り日本人であったという喜びに比べては、ものの数でもございません。買い手のお役人はかなり立派な屋敷の持ち主で、私の椅子はそこの洋館の広い書斎に置かれましたが、私にとって非常に満足であったことには、その書斎は主人よりは、むしろ、その家の、若く美しい婦人が使用されるものだったのでございます。それ以来、約一ヶ月の間、私は絶えず、婦人と共におりました。婦人の食事と就寝の時間を除いては、夫人のしなやかな体はいつも私の上にありました。それというのが、夫人はその間書斎に詰め切って、ある著作に没頭していられたからでございます。私がどんなに彼女を愛したか、それはここにくだくだしく申し上げるまでもありますまい。彼女は、私の初めて接した日本人で、しかも十分美しい肉体の持ち主でありました。私はそこに初めて本当の恋を感じました。それに比べては、ホテルでの数多い経験などは、決して恋と名付くべきものではございません。その証拠には、これまで一度もそんなことを感じなかったのに、その夫人に対してだけ私は、ただ秘密の愛撫を楽しむのみでは飽き足らず、どうかして私の存在を知らせようと、いろいろ苦心したのでも明らかでございましょう。私はできるならば、夫人の方でも、椅子の中の私を意識して欲しかったのでございます。そして、虫のいい話ですが、私を愛してもらいたく思ったのでございます。でも、それをどうして合図いたしましょう。もしそこに人間が隠れているということをあからさまに知らせたなら、彼女はきっと驚きのあまり、主人や召使いたちにそのことを告げるに相違ありません。それではすべてがダメになってしまうばかりか、私は恐ろしい罪名を着て、 法律上の刑罰さえ受けなければなりません。そこで、私はせめて夫人に、私の椅子を、この上にも居心地よく感じさせ、それに愛着を起こさせようと努めました。芸術家である彼女は、きっと常人以上の微妙な感覚を備えているに相違ありません。もしも彼女が私の椅子に生命を感じてくれたなら、ただの物質としてではなく、一つの生き物として愛着を覚えてくれたなら、それだけでも私は十分満足なのでございます。私は彼女が私の上に身を投げた時には、できるだけふんわりと優しく受けるように心がけました。彼女が私の上で疲れた自分には、わからぬほどにそろそろと膝を動かして、彼女の体の位置を変えるようにいたしました。そして、彼女が、うとうとと居眠りを始めるような場合には、私はごくごくかすかに膝をゆすって、洋蘭の役目を務めたことでございます。その心やりが報いられたのか、それとも単に私の気の迷いか。近頃では、夫人はなんとなく私の椅子を愛しているように思われます。彼女はちょうど赤ん坊が母親の懐に抱かれる時のような、または乙女が恋人の抱擁に応じる時のような、甘い優しさを持って私の椅子に身を沈めます。そして私の膝の上で体を動かす様子までが、さも懐かしげに見えるのでございます。かようにして私の情熱は、日々に激しく燃えていくのでした。そしてついには、ああ、奥様、ついには、私は身の程もわきまえぬ、大それた願いを抱くようになったのでございます。たった一目、私の恋人の顔を見て、そして、言葉を交わすことができたなら、そのまま死んでもいいとまで、私は思い詰めたのでございます。奥様、あなたは無論、とっくにお悟りでございましょう。その私の恋人と申しますのは、あまりの失礼をお許しくださいませ。実は、あなたなのでございます。あなたのご主人が、あの Y 氏の道具店で、私の椅子を買い取りになって以来、私はあなたに及ばぬ恋を捧げていた、哀れな男でございます。奥様、一生のお願いでございます。たった一度、私にお会いくださるわけにはいかぬでございましょうか。そして、一言でも、この哀れな醜い男に、慰めのお言葉をおかけくださるわけにはいかぬでございましょうか。私は決してそれ以上を望むものではありません。そんなことを望むには、あまりに醜く、汚れ果てた私でございます。どうぞ、どうぞ。世にも不幸な男の、切なる願いをお聞き届けくださいませ。私は昨夜、この手紙を書くために、お屋敷を抜け出しました。面と向かって、奥様にこんなことをお願いするのは、非常に危険でもあり、かつ私にはとてもできないことでございます。そして、今、あなたがこの手紙をお読みなさる自分には、私は心配のために青い顔をして、お屋敷の周りを、うろつき回っております。もし、この世にもぶしつけなお願いをお聞き届けくださいますなら、どうか書斎の窓のなでしこの鉢植えに、あなたのハンカチをおかけくださいまし。それを合図に、 私は何気なき一人の訪問者としてお屋敷の玄関を訪れるでございましょう。そしてこの不思議な手紙は、ある熱烈な祈りの言葉をもって結ばれていた。よしくは手紙の中ほどまで読んだとき、すでに恐ろしい予感のために真っ青になってしまった。そして無意識に立ち上がると、気味悪い肘掛け椅子の置かれた書斎から逃げ出して、二本立ての居間の方へ来ていた。手紙の後ろの方は、いっそ読まないで、破り捨ててしまおうかと思ったけれど、どうやら気がかりなままに、今の小机の上で、ともかくも読み続けた。彼女の予感はやっぱり当たっていた。これはまあ、なんという恐ろしい事実であろう。彼女が毎日腰掛けていた、あの肘掛け椅子の中には、にも知らぬ一人の男が入っていたのであるか。
おお、気味の悪い。
彼女は背中から冷水を浴びせられたような悪感を覚えた。そして、いつまで経っても不思議な身震いが止まなかった。彼女はあまりのことにぼんやりしてしまって、これをどう処置すべきか、まるで見当がつかぬのであった。椅子を調べてみる。どうしてどうして、そんな気味の悪いことができるものか。そこにはたとえ、もう人間がいなくとも、食べ物その他の彼に付属した汚いものが、まだ残されているに相違ないのだ。
奥様、お手紙でございます。
はっとして振り向くと、それは一人の女中が今届いたらしい封書を持ってきたのだった。よしこは無意識にそれを受け取って開封しようとしたが、ふとその上書きを見ると、彼女は思わずその手紙を取り落としたほどもひどい驚きに打たれた。そこには、さっきの不気味な手紙と寸分たがわぬ筆癖を持って、彼女の名当てが書かれてあったのだ。彼女は長い間、それを開封しようか、しまいかと迷っていた。が、とうとう最後にそれを破って、ビクビクしながら中身を読んでいった。手紙はごく短いものであったけれど、そこには彼女をもう一度ハッとさせたような奇妙な文言が記されていた。突然お手紙を差し上げますぶしつけを幾重にもお許しくださいまし。私は日頃先生のお作を愛読しているものでございます。別府お送りいたしましたのは私の拙い創作でございます。ご一覧の上、ご批評がいただけますれば、この上の幸いはございません。ある理由のために、原稿の方は、この手紙を書きます前に投函いたしましたから、すでにご覧済みかと拝察いたします。いかがでございましたでしょうか。もし、切削がいくらかでも、先生に感銘を与えたとしますれば、こんな嬉しいことはないのでございますが。原稿にはわざと省いておきましたが、表題は人間椅子と付けたい考えでございます。では、失礼を顧みず、お願いまで。そうそう。
眠れぬ夜に聞く文学。